ポーツ芸能根掘り葉掘り。サンケイスポーツ文化報道部長で元阪神担当キャップの大沢健一郎さんにスポーツと芸能の話題を根掘り葉掘り伺います。スタジオに来てくださいました大沢さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
もうあれですか、3月11日やから
13年、
ね、13年か、
早いですね。
その時ね、僕デスクしてたんですよ、当番デスクで、
はい、
で大沢も結構揺れたんですよね。で、あの時はね、あの楽天がオープン戦で明石に来てたんですよ。
あ、そうだったんですか。
で、本拠地仙台やいうことで、で取材バーって行って、まあ、なんか先週の家族とかで被害者は受けてないいうことやったんですけど、うん、まあ、星野さんのもう悲痛な思いで一面作ったのを覚えてますね。で、まあ、その時も1名2名3年ずっともうね作って、まあ、ああいう時いつも思うのは、
はい、
もうこういうニュース伝えるのが僕は仕事ですけど、もうこういう趣味はほんま作りたないなっていう。
そうですよね。
明るい話題で極力やりたいなと思うんですけどね。
うん、では今日の本題に参りましょうか。は
い、ね、もうこちらももう防災どうなってんやと思うんですけど、あの阪神がオープン戦9連敗。
いやー、びっくりですね。
ちょっとね、まだ9連敗したいって おととしから9連敗しましたけど、
なんかこう悪夢がちょっと再びという感じ。
オープン戦で良かったですけど、気抜いたらすぐ負けるという。
で
も心配ですね。まあ、あの結構評論家初心の人は、いや、オープン戦やからとか、
うん、
まだ試してる段階からとか、
本気出してないだけって言
いますけど、僕はもう危機説を声を大にして唱えたいです。
はあ、これ何が原因でこんなに負けてるんですか。
ね、やっぱね、ちょっと守りのミスが出てるんですよね。
はい、
で岡田さんが就任してからこの守りをしっかりやってきたはずなのに、もうエラー連発して負けるとか、金曜日先週ね、ヤクルト戦ね、僕指名の責任者やったんでね、
はい、
で勝てたんですよ、5対0で。今日は初勝利作れるわ思って、ちょっと会議やって、ね、行って帰ってきたら、おい5対6って言って何があったんやみたいな。
これやっぱりミスが連発。
そうですね、守りのミス1イニング4つ出たらそうですけどね。まあ、まあ、もうミスしてるのはレギュラーじゃなくて、レギュラーを狙おうという若手がやってたんですよね。まあ、
はい、
前川とか森下が慣れないセンター入ったりとか、まあ、ほんま守備頑張らなあかん小畑がポロポロやったりとかなんですけど、で、まあ、公式戦なら守ってない選手やからとか言うんですけど、いや、そういうことじゃないよと。要するに阪神で去年優勝したんですよね。でも若手が多いから補強戦でも大丈夫やっていうことで、あんま大きな補強してないんですよね、
はい、
ゲラ取ったぐらいかな、後ろで守護神の候補 でということは、そのレギュラーの下の若手がのを伸ばしていって、戦力層を厚くして、で戦力を上げていこうという感じで、去年の秋から仕事の春キャンプやってきたんですけど、
はい、
結局その中で、まあ、前学も打ってますけど、まあ、なかなかレギュラー取れるかっていうような選手があんま出てないんですよね。だから結局ということは、その戦力の層の底上げるのができてないということなんじゃないかな。
そうですね。
だからこのそういう意味では、この世界って現状維持って交代ですから、ちょっと大丈夫かなと思って、
はあ、現状維持とは交代を意味するんだと。そうそうそうそう、やっぱり厳しい世界ですよね。
いろいろ理由もありますけど、内野は、ね、固まってるんですよね、
はい、
ファースト大山、セカンド中野、サード、佐藤輝、ショート、まあ、木浪ね。
だからなんか盤石みたいに
見えますけ ど、
ね、
キャッチャーが梅野が怪我で出遅れてるんですね。
あ、そうですね。
で坂本頼みになってると。で坂本もいいキャッチャーですよ。去年終盤梅野が骨折して離脱した、うん、あと一人守り
よく頑張りましたよね、
はい、なんですけど、やっぱキャッチャーって重労働なんで、まあ、ああいう力のあるキャッチャー2人いた方が怪我も多いポジションですからいいんですけどね。これ一人になるとことしんどくて、じゃあ坂本のカバーするキャッチャーはって言ったらなかなか出てこないと。まあ、昨日も岡田さんこれ怒ってますけど、サンデースポーツに、
はい、
長坂選手が今日2番で出てきたんですけど、そのリードを結構ケチョンケチョンに打てますよね、なんかね。なんで、ちょっとそこはね、梅野がいないっていうのは結構大きいですね。
やっぱキャッチャーっていうのはものすごい負担がかかるポジションなんですね。
そうですね、はい。でね、なんで阪神こんなになってしまったのかっていうのをちょっと考えたんですけど、
はい、
これね、我々も悪いんですけど、周りの雰囲気がね、なんか楽観ムード作っちゃったんですよ、去年のオフから。
ほうほう、
キャンプも含めて。
いや、もうそれはね、優勝やー言
う
て、
そうそうそう、
で優勝して、
そうそう、なんでかっていうと、よその比較になるんですけどね、
はい、
まあ、阪神若い盤石、あんだけ去年のシーズン話した、 他球団、ね、広島、西川がオリックスに行って抜けたと、うん、バッターが、DeNA 今永が抜けてバウアーも抜けたと、
はい、
これはもうあかんやろと、巨人安倍晋監督と、うん、まあちょっと新米やし、
まあ、1年目ですもんね、
そんな恐るに足らずやろみたいな感じで阪神、まあ、何も戦でも優勝できるでみたいな雰囲気をね
確かに、
キャンプ行っても誰が見てもいいキャンプしてる、いやもうこれはってもう間違いなしっていう風に評論家の人も言ったはずじゃないですか、でキャンプでファンも見てもそうやし、うんね、で我々メディアも書くじゃないですか、まあ、でその雰囲気なんかその空気感でなんかいけるわみたいな雰囲気になってしもたんじゃないかなと思って、だからなんかちょっと緩んでたとは言わないですけどムードがそんなんやからその感じに来てしまって、
確かにもう阪神は強いもんであると、
そうそうそうそう、
もう連覇できるでと、
でもそうそう、
しかも当たり前のように連覇するでぐらい、まあ私も思ってました、
思っちゃったでしょ、は
い、
そうだ、だから大阪の人みんな反省せなかったです、阪神ファン増えてね
阪神ファン全員反省しなければ、
はい、そうそうそうそうそうそうそうでね、そうなんです、中日も補強したけどね、まあなんかちょっとベテランば中田とか中島はベテランばっかりし備えに行こうはないやろみたいなね、
うん、
阪神普通にやったら優勝するでみたいな、でもね巨人もよく見たらねやっぱいい選手いっぱいいますしね、
はい、
うん、サード坂本ファースト岡本とかポジションも再編してますからね、広島も編集抜けても強いチームですしね、ほんま怖いと思いますけどね、
本当はもっと危機感を持っておかなければならなかったんですね、は
い、そうそうそう、でね、なんていうんですかね、この間あのゲストで来ていただいたあの大阪桐蔭、
あ、はいはい、
初代野球部長の
森岡
正明さんね、はい、の本、日本一のチームの作り方の中にあってね、ははんと思ったところあるんですけど、
はい、
森岡さんその大阪桐蔭で日本一4年でさせたんですけど、まあ、もともと PL 学園の OB で、で PL 学園の時にでもう上昇チームじゃないですか、でその時に教わってたのは当時の鶴岡監督にもう常に挑戦者であれと、
うんう
ん、でもうどんな相手である時もこっちへ向かっていくんやと、 BL 学園が相手効率とかね無名の高校と、まあ、当たることあるじゃないですか、そんな時でももう全力でいけと、
もう王者 PL だけども、
そう王者だけど受けて立ったらあかんと、で番狂わせとかみたいなことが起こる時はあのちょっと受けて立った時で相手が死に物狂いできた時に足すくわれて最初点取られて、あれおかしいおかしい、その普通にやったら勝てるのにあれあれあれあれって言ってあの勝てん、そのまま負けてしまうことがあるっていうんですね、でこれってあの野球の世界プロもアマも一緒だと思うんですよ、だちょっとちょっとね、その我々 の, そのムード作りの中で阪神は普通にやったら勝てるでみたいなところで受けて立つような、うん、舐めてるわけじゃないんですけど、そういうようなこうムードを作ってしまったんじゃないかなと思って、
はあ、
それはだってこの阪神にはもう今年は絶対やめさせんでって必死で他球団来るわけで、
そりゃそうですよね、うん、で向こうもプロですしね、
巨人なんて今年90周年でしょ、ロゴ変えて、はい、なんでそんなあのもうほんま岡田さんとにはもう AM させませんでっていう感じ来るから、それのとこちょっとどうやったのかなと思ってですね、
あの森岡正明さんのご本にはええこといっぱい書いてありましたね、
増刷に増刷らしい、
あそうなんですか、すごいです、好評なんです ね、
はい、また来てほしいですけどね、
まあこんだけでも大沢さんオープン戦負けて、
はい、
まあいざ開幕して、
はい、
大丈夫なんかいなと、
うん、
打って変わってっていうようなことってあるんですか、まあ、どうでしょう、
結構勝ってても始まったら負けるとか、負けてても始まったら勝つとか、そういうことありますので、一概に言えないんですけどね、ただあの僕ちょっとなんかよく似てるなと思うのは2014年のシーズン前なんですけど、
はい、
オープン戦でね1勝8敗1分けでもう独走の最下位やったんですね、この和田監督の3年目やったと思うんですけど、
非常に今の状況と似てますね、
はい、9連敗とほとんど変わらないんですけど、で激励会にあったんですよね、阪神電鉄主催の、はい、そこで当時の酒井信也オーナーが結構怒ってね、カツを入れたことあったんですよ、大体まあ頑張ってくださいって言うんですけど、びっくりしてあのオープン戦は勝負をね度外視してね調整というものは分かるんですけど、その調整が遅れてるんじゃないですかとか言うの、
あら
シーン
でガツン言わはったんですね、
でそのシーズンはまあオーナーの危機が効いたんやと思うんですけども、シーズン入ったら頑張って開幕ダッシュしたのかな、で2位になって CS 勝ち抜いて日本シリーズ出て、はい、まあ、ソフトバンクに敗れたんですけど、まあ、そこまで行ったんですよ、で今ちょっとでもこのちょっとなんかこのムードを誰が変えるんやというところですよね、
誰か変える人が登場しないとダメですね、
そうそう、その時2014年はその坂井オーナー一番偉い人がねガンって言ってしまったんですけど、今フロントとか岡田さんにもあの任せてる感じで、去年もね買っちゃってるんで言いにくいんですよね、
あ
大丈夫ですかとか言われへんでしょ、
いやそれは言えないですよね、岡田さんに。
そうそうそうそうそうそうそうそう。なんでだったら言うのは岡田さんしかないのかなと思うんですよね。
でも岡田さんすでに結構普段からね怒ってはるから、これ以上の怒り方となると大爆発ですよね。
大爆発するのがあるんですけど、まあその犠牲になるのが我々なんですけどね、取材拒否とか、ね、質問して怒られるとかね。
あ、やっぱそういう形で波及してしまうんですね。
打たれ強くなくてないと話すことできないんですけど。
そうですよね、本当ね。だからケロッとまたいける根性がないと。
そうそうそうそうそうそう、知らん顔して ね、はい。なんですけど、ちょっと岡田さんが、まあ、ちょっと男代の雷を落とそうかどうかね、うん、まあ、選手だけで危機感持ってミーティングするとかそういうこともあるんですけどね、ちょっとこのまま満点とシーズン入ったらちょっと危険な気が。
そうですね、はい、一変こう流れを変えるきっかけみたいなものが、
はい、そうそう9連敗してて大丈夫なわけないんですよ。
そうですよね、
プロとプロがやってね、たまたま勝つこともあるわけですから、まあ、全部負けてるんだから、これはちょっとあの状態ではないですから、
ま
あ、
不思議の負けはないと言いますが、
ないんですから、理由があるわけですから、はい、あのちょっとちょっとあのしっかり見ていた方がいいと思いますね、タイガースは。
はい、はい、サンケイスポーツ文化報道部長で元阪神担当キャップの大沢健一郎さんにお話を伺いました。大沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。